シユナのマカロンラジオ。
おはこんマカロン。
おはこんマカロン。
6月22日土曜日、シユナのマカロンラジオ。今回で第10回目を迎えました。いつも聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめましての皆さん、よろしくお願いします。
お願いします。
パーソナリティは佐野椎名と
小森優菜の2人でお届けします。
マカラジスタート。今日はね、
うん、
女子たちの間で話題になってた、
うん、
某恋愛ドラマについてちょっと話したいなって思うんだけど、
はい、
そのドラマね、2人の男性に、
うん、
主人公が思われてて、どっちを最終的に選ぶかっていうその流れだったんだけど、もう毎週ね、もうハラハラドキドキワクワクキュンキュンって思いながら見てたんだけど、でね、最終回は自分がその彼女だったらこっちを選ぶなっていうのを、まあ、思ってて、で結果その自分が思ってた通りの結果になったから、もうすごいもう納得いったんだけどね、自分の中で。まあ、そう、背景を説明すると、その主人公のその女性と、その一人の男性は幼馴染で、でね、ずっとちっちゃい時から、まあ、家族みたいな感じでずっと一緒に過ごしてきて、で、職業も一緒なのね。で、職場も一緒なのね。上司と部下というか、
あの幼馴染が上司、
そういう関係なんだけど、でね、そのまあ本当に何十年っていう付き合いだし、で住んでる場所もマンションも隣の部屋なのね。
近っ、
まあそれはまあドラマやなと思いながら見てたんやけど、だからもうなんか本当にお互いに何にもその異性を意識せずに、もう素の自分をお互いに出し合ってて、もう会えば顔を合わせたら口喧嘩するけど仲良しみたいな感じで、でその男性側がね、まあその主人公の女性を全然意識せずにずっと来たんだけど、そのもともと付き合ってた彼女がいて、でその彼女にまあいろいろ言われて、でこれは単なる幼馴染じゃなくて、俺はあいつのこと好きなんだ、
すごく
大切、そうすごく大切に思ってるんだっていうのに気づかされるのね。
あにゃ
ーにゃーそれね。で一方もう一人の男性は、年が15歳ぐらい離れてて、すごい年下なのね。でもその夢、彼には夢があって、その夢を叶えるために一生懸命頑張ってるのね。でそのすごいドキドキ、一緒にいてドキドキするし、もうすごい乙女でいられるのね、彼といると。でその二人は付き合うんだけど、きっかけはちょっと、まあいろいろあったんだけど、付き合うのね、二人は付き合うことになって、でもうすごくもう婚約するまで行っちゃうのね。
すごい、
お互いに思い合っててね。でも、その彼女からしたら年もすごい離れてるし、彼の夢をね奪いたくもないし、いろいろ葛藤があるんだけど、でもその彼のそのことすごい好きだし、自分のことも大切に思ってくれてるのもすごくわかるし、でその婚約を受け入れるんだけど、でもちょっとある事件があって揺らいで、どっちを取るかみたいなね、そういう背景なんだけど、で さ、
はい、
ゆなちゃんだったらさ、
うん、
どっち選ぶと思って聞きたかった。
へえ、なんかそっか。私はさ、まあ某恋愛ドラマということで、
うん、
多分見てない、その、うん、ちゃんと見てないけど、うん、今聞いてる感じだと、
うん、
なんか一般的に言ったらさ、やっぱさ、
うん、
こうちゃんとした仕事じゃないけどさ、こう安定してる人とかさ、
うんうん、
やっぱ年が近い方が行くかなって思うけど、なんだろう、その年下、15歳も年下って私経験ないけどさ、
うんうんうん、
なんかやっぱこう自分が今までと違うっていうかさ、なんかワクワクできるとかで、
うんうん、
そのただ単に夢追い人とかじゃなくて、いろいろ考えてる上で夢追ってるって人だったら、
うんうん、
みんなは反対するかもしれないけど、私は年下の方を選んじゃうかもしれない、
うん、
かな。
そうね、補足するとね、うん、その年下の彼は、
うん、
その確かにその、ま、スポーツ選手なんだけど、でもね、そのちゃんとその考えていて将来のことを、
うん、
でね、夜お昼は朝から夕方まではちゃんとその練習トレーニングに励んでいて、で夜は夜で違う別のね、あの仕事掛け持ちしてるのね。
うん、
で、父親がその会社の社長さんをしていて、
うんうんうん、
だから将来その継ぐっていうのもある、そっちの道もあるんだよね。
うん
うん、だからその彼はその彼女のねお幸せにするために、
うん、
最初夢を諦めてそっちの父親の仕事を継ぐっていう風にしてたんだけど、
うん、
でもその彼女にその夢を諦めるってほしくないっていうことを言われて、
うん、
夢も諦めずに、でも父親の仕事もちゃんと働きながら夢も諦めないっていう、そのどっちも選択するのね、
うん、
彼は、
うん
うん、っていうその補足
補足
だから生活に困ることはないかな、
かな、
うん、ちゃんとね、男らしい彼だから、
うん、
うん、
いいじゃん、
いいでしょ、迷うでしょ、う
ん、迷うね、
ね、そうだからね、なんかあの毎週さ面白いあのツイッターやってるやんね、
うん、
でツイッターとかにあのワードランキングみたいなね、どっちを取るかみたいなで、世の女子たちは、まあ、シーナと同じように、
うん、あ、
自分だったらどっち選ぶだろう、ワクワクってしながら見てるんやろなと思いながら、
うん、へでもさ今さ、うん、そのドラマとかやいろいろやってるけどさ、
うんうん、
そこまでこう話題になるようなさドラマ、
うん、
なんかその昔で言うさロングバケーションみたいなさ、
うんうんうん、うん、そうだよ、キムタクの、
キムタクのみたいなのってさ、なかなかないからさ、
うん、
すごい良かったんだろうね、話的にこう盛り上がってるからさ、みんな、
そうそうそうそう、うん、なんかすごい恋愛ドラマで、あの主人公とかがね、あの最終的に死なないでこうあの死ぬパターンとかも多いけど、
うん、
このドラマは本当になんかこう見ていて気持ちが良かったっていうか、こうハッピーになれる、親切なくもなれるし、
うん、
ちょっとね、もうターゲット完全にね、あのね、うん、中学生からもう
中学生から
アラフォー、うん、アラフォー世代のね女子たちのね心をね掴んだドラマだったと思うよ。
広すぎるね。
そうだ。シンナ
ね、
あのね、お買い物とか行ってる時にね、中学生の女の子、うんね、あの、うん、行って今日はあの塾があるけど、でも絶対にそのドラマに間に合わすねんとか言ってて、かわいいと思って、
いい
で心の中であのシーナも見てるよって思ってたの年齢、
いいね、なんか繋がってて、
うん、年齢離れてるけどでも同じドラマにハマってるよって思ってたの。
へえ、すごいね。
そうそうそう、で、うん、あのシーナはあのあれなの、そう、年下のね、
うん、
彼を選ぶって
思う。一緒やん。
そう、一緒、ゆなちゃんと一緒やわ。
やだ
やなっていうのもね、なんか理由があって、
うん、
そのね、幼なじみの方は選ばなくてもね、
うん、
ずっとつながってられる関係、いい関係でいられるだろうなって考えたの、
うんうん、
でも年下の彼の方はもうお別れしたら、うん、もうずっと本当にそれきりでも別々の人生を歩いていくだろうなって思ったのね、うん、で、うん、ありのままの自分でいられると思うのね、その幼なじみの彼の方は、
うん、
でもプラスそのなんだろう、恋愛っていうか異性として好きっていう感情がそれプラスその年下の彼にはあったから、
うん、
主人公がね、
うん、
自分の話のように言ってるけどすごい感情移入しちゃって、うん、でね、だからありのもしそれでさ、なんかありのままの自分でいられないとかだったら、うん、ちょっと結婚は無理かなと思うけど、
そうだね、
うんうん、そう判断したのです。
なるほど、
恋愛は人を成長させてくれるいいものですね。
はい、佐野椎名先生の名言でした。久しぶりのプンスカコーナーやってきたぜ。
やってきたぜ、イエーイ。
恋愛話とかさ、さっきしちゃってるけどさ、
うん、
飛ばしてくんでよろしく。
そこんとこよろしく
ってことで、飛ばしすぎましたけど
はい、飛ばしすぎ、ね、
話しますよ、ね、この前洋服屋さん、まあ、服をね、うん、買いたいなと思って行ったんですよ。さあね、
うんうん、
最近の店員さんをね、ちょっとハテナハテナハテナみたいな方が多いなって思うのよ。
うん、
なんかさ、多いね、私たちさ、昔、うん、販売員やってたやん、まあね、
やってた
やってたからかもしれないけど、うん、だからそういう対応なのみたいな感じがたびたびあるわけよ、
ね、あるよ。
それをね、ちょっと話したいなと思います、うん、私の場合は、うん、この前ね、その洋服見てて、うん、あ、かわいいなこの服って、まあ、マキシワンピース、長いねワンピースを見てたの、
うんうん、
たらね、ちょっと私よりも若い感じで、なんか服をね、その商品、そこの多分商品なんだけど、かわいい服なのに、うん、全然なんかこう着こなしてないっていうか、汚い感じで着てたのねでそれもちょっと嫌だなって思って近づいてくるから、まあ、まあ店員さんだから近づいてくるよなって思いながら、まあ、普通に見てたら、
うんうん、
これ可愛くないですかってまず言ってきて、あ、可愛いですねって話し合わせてたら、
うん、
まずね、びっくりしたその1、このマキシワンピー、はい、今日着てないのにこの前着てましたよ、うん、普通だったらさ、例えば着てる、もう今着てますよって子がいたら、着るとこうなりますよとかならわかるのだけど、
うん、わかるね、参考になるしね、
背丈とかね、着た感じがわかるんだけど、うん、今日着てないのに何を言っているんじゃこの子はって思ってそこからもちょっと引くやんちょっと身を構える、
引くんだ、
したらね、あげくの果てにね、その2、まずね、
その
平気でこっちの年齢を聞いてくる、うん、お客さんっていくつですか、若いですよねみたいな感じで聞いてきて、いや私もうすぐみそじなんですけどって言ったら、え、最近のアラサーの人って、うん、年齢不詳ですよねみたいな感じで、なんかちょっと口調がすよねみたいな感じで言ってきて、
もうやめてください
ちょっとあなたって思って、あ、そうですか、うふふってこうやって話してたら、その3人ね、うん、私、うん、童顔だからこういうマキシワンピース着て大人っぽくなりたいってまず言い出して、めっちゃ気使うやん、あ、童顔、あ、
若いね
顔ね、うんうんって言ってたらいくつに見えますかって言われたからもう童顔とか関係なしに、うん、え、24かな、うん、って聞いたらめっちゃ真顔になって、うん、あ、めっちゃ当たってるんすけどって言われて当てちゃったの、ねで、しかも、あ、私がさっき童顔だからって言ったから話合わせてくれたんですね、ありがとうみたいな感じで言われて、 や私はあなたは24に見えたから24って言ったんですけどって言って、本当はその服買いたかったんだけど店員さんがすごい嫌で、さよならってなっちゃった。
もったいないことしたな、その店員さんもな。
ね、1枚売れるとこだったもん ね
自分のせいでね、売れなかったね、残念だ ねでも本当そういう人多いよ。
店員さんが気使わなきゃいけないのに、お客さんが側がさ気使うってなんかないなって。
そう、うん、ないわ。まあ上の教育が行き届いてないか、それとも
先生だよ、ね、
もうシーナもねよくそういうのあるよ。
いや
もうこの人ピーカーってね、そのあんまりちょっと
気になるけど気になる
あの思う人いっぱいいるんだけど、うん、そのねポイントカードね、そのお店で作ったりするやんね、うんうんうん、でさポイントが貯まったら何円引きと言って買えるとかね、うん、でこの間ね洋服をまあ買いに行ったんだけど、うんうん、ちょうどなんだっけタイムセールをしてたのね、うん、でタイムセールの時はポイントつかないって知ってたから、うん、で普通にレジのとこに行った時に、うん、ポイントカード用意せずに並んで待ってたのね、うん、そこのね店員さんがね、当店のポイントカードお持ちでしょうかって言うからさ、あれポイントついちゃうと思ってさ、探すやんね、お財布からゴソゴソゴソってさ、で探してると段階でさ言ってくれたらよかったのに、普通にそのままあの商品畳んではったんね。でポイントカードをその現金ね置くトレイにね置いたのね、そしたらさ店員さんがさ、セール品はポイントつかないです申し訳ございませんとか言うの。何出させとんじゃいと思って言えよって、探してる時にポイントカード探してるなこのお客さんって分かるだろと思いながらさ、
ね、分かるよね。
ほんでさ、しかもまあ商品券がねあったからね、
うん、
商品券を使ったのね。で自分もまあ、うん、そういう販売の仕事してたからさ、分かりやすいようにさ混んでたからね、うん、その時そのタイムセールで商品券いくらとで現金いくら出しますって、うん、こっちは丁寧にさこう数えやすいようにさこう並べてさ、うん、置いたのね。
分かりやすいね、
うん、分かりやすいようにね。そしたらね全然違う金額言うのね商品券1000円とって言ったのね確かにさ疲れてきたりとかしたらさ、そうやって頭で思っていることと言葉と違う言葉が出てくるときって自分も確かにあった気がしたから、
うん、
まあ多めに見てたんだけど、
うん、
でもね間違って打たれたりとかしたら逆に時間かかるやん
ね直さなきゃいけない、
足りませんとか1000円で打たれてさ足りませんとかさ、
うん、
1万いくらって打たれてさまた取り消しすいませんってなるのもこっちも嫌だったし、
うん、
そらさ途中ですこっちでねちょっと
揉めてたの
したらね店員さんがそれ聞こえてたんだろうね、
うん、
すいません申し訳ございません商品券6000円分とですって、
うんうん、
言いに来たの、
うん、
なんかねそれもね、うん、まあシーナ的にはあ聞こえてたんだなって思ったんだけど、中にはお客さんの中でね、
うん、
それを気を悪くするお客さんもいると思うのね、その対応ね、
まあ、そうだよね、
ね、
う
ん、こっち何でも悪くないし、うん、恥ずかしいこともしてないし、
うん、
店員さんのミスなのになんかこっちがちょっとなんか悪いことしたみたいな ね空気に ね、
その、うん、他の人にも聞こえてるかもしれないね。
そう
恥ずかしいよね、
恥ずかしいよね、
うん、
で、あなんか聞こえてたんだって笑ってその場を和ませたけど、
なんでこっちが気遣わなきゃいけない
の、なんでよねおかしいぞ、
おかしいぞ、何かおかしいぞ。
だってあの店員さんはさ、だってさそれでさ、うん、お給料もらってるんだよ。
そうだよ
おかしいよ、
プースカ
プースカ本当ね。でも まあ自分が店員さんだったから見る目が確かに他の人より厳しいかもしれんけど、
うん、かもしれないね、うん、
でもおかしい人多すぎるよ、
ね、
おかしいんちゃいますか
バン、
本当にね、
プースカって
プースカですよ。
なんかさお客様してなくてもさ、うん、いいんだけど、うん、最低限さちょっとお客さんに気を使わせるのやめようよって思うよね。
そうだよね、うん、
みんなねそういうことあったらちゃんと言ってくださいよ。
言ってくださいよ、もうプンスカコーナーへのお便りお待ちしてますってあの前回の放送も言ったよね
溜めてないでみんな発散してください、
ね、そう吐き出してくださいね。
ね、
おはこんマカロン、シーナです。
おはこんマカロン、ユナです。いつもマカラジを聞いていただきましてありがとうございます。コーナーへのお便りを皆さんに気軽に参加してもらいやすいように2人で考えましたところ、アンケートを設置してみました。
その名もフニニスト。ブログ内のフニニストにポチるから参加できます。参加方法は簡単だよ。テーマを見てポチッと選択するだけでもいいし、一言コメントいただけたらなお嬉しいなと思っております。
1ヶ月ごとにテーマを変えていくので気軽にポチしてくださいね。
これであなたもフニニストだ。フニ
ー、お待ちしてます。番組では皆さんからのお便りを随時募集しております。お便りを採用させていただいた方には称号を差し上げていますので、どしどし送ってくださいね。お便りの投稿は番組メールアドレスからの投稿とコメント欄からの投稿と2種類用意していますので、お好きな方からお気軽に送信してください。新企画参加型アンケートフニニストも気軽にポチしてくださいね。普通のお便りも募集してます。
お待ちしてます。では次回のマカラジは7月13日土曜日に配信します。パーソナリティは佐野椎名と
小森優奈でした。
バイバイ。
マカロンラジオ。この放送はマカラジ事務局の運営でお送りしました。何事もね、誠意がないといけないんですよ。そこに愛はあるか。小森ゆなでした。